こんばんは、今日は大阪の美容師さん風花さんと、ダイエットについてライブをしていこうと思います。で、ちょっとこのライブは定期的にやっていこうと思うんですが、今日はとりあえずダイエットが続けられない理由ということで、やっていこうと思うんですが、ちょっと今、風花さんを招待しますね。あ、三日月さん、こんばんは。ありがとうございます。ダイエットは本当に、ね、いろんなやり方がありますが、やっぱりもう最終的には続けられるかどうかということが一番大事だと思うので、まあ、仮にこう痩せたとしてもね、また戻ってしまうと全然意味がないので、ちょっと待ってくださいね。あ、来ましたね。ふかさん、
はい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
お願いします。
お願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。三日月さん、はじめまして。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっとこのライブは何度か続けていこうかと思うんですが、
はい。
まず、風花さん、自己紹介しましょうか。ちょっとアーカイブも残すので、
ですね、
お願いします。
はい、私さっきね、アプリから入ってなかったから、はい、多分カナダさんに表示されてなかったんですけど、最初から入ってたんですよ。
あ、そうなんです。ああ、そうか、そうか。はい、
そう聞けていたんですけど、そう、はい、紹介していただいた通り、大阪の美容師です。
はい、
カナダさんとは、スレッズがきっかけで出会って、うん、まあ、今はね、いろいろ一緒に活動させていただいてるんですけれど、
うん、
はい、大阪の間違えました、ごめんなさい、
はい、
31歳です
、はい、31歳、
はい、
はい、はい、
私は結構、まあ、美容師なんですけれど、まあ、マインドだったり精神の美容っていうところを、まあ、メインに活動をしていまして、はい、はい、その中でカナダさんとやっぱりそのダイエットっていうのは、まあ、肉体作りっていうところですごく大事だなと思っていて、
うん
うん、だけどやっぱり続けれない、カナダさんがさっきおっしゃってたように本当続けれる方が少ないっていう中で、うん、続けれない方にどうアプローチをかけたら続けれて、その方の成果だったり自信につながるんだろうってところを本当ここ半年とかですよね、すごく考えていて、うん、そうで、まあ、ちょっと今回あるプログラムができたので、
はい、
ちょっと発表という形で、
うん、そうですね、
させていただいてます。お願いいたします。
はい、お願いします。風花さん、今これイヤホンですか？
いや、私インスタライブも一緒に回していて、今どうちゃんと再生できてるかわからないんですけれど、
多分インスタライブが、あ、今大丈夫かな、なんかさっき声が、僕の声が響いてた、今大丈夫ですね。今大丈夫です。さっきなんか二重になってたからどうかなと思ったけど、多分大丈夫ですね。じゃあ
ちょっと良くなさそうだったらライブの方止めるので、また教えていただけますか？
はい、三日月さん、なんか聞き取りづらいとかもしあればよかったら教えてください。
あ、教えてください、はい、お願いします。
お願いします。はい、じゃあ僕もちょっと自己紹介をしときます。僕のチャンネルですけど、アーカイブ残るんで、はい、ね、僕も美容師で、僕は去年ですね、2月から2、3、4で3ヶ月間自分自身が、オンラインのパーソナルトレーニングを受けて12キロ痩せたんですね、3ヶ月で。で、まあそれは、本当にちょっと、まあなんとなくかっこいい体になりたいなっていうところから入ったんですが、まあ最終的にそこはずっと僕は継続してやってるんですけど、うん、一番やっぱり思ったのはもう風花さんと一緒で、やっぱ健康っていうところにも一番、最終的に行き着いて、まあ、自分自身が今、そう48歳なんですけど、もう特にこのぐらいの年代から先っていうのは、まあ何があるか分かんないですよね。本当にこう、 僕自身は幸い大きな病気とかないんですけど、やっぱり周りとか見てると、やっぱあるんですよ、いろいろこう病気されて、手術とか、まあ、だんだん出てくる世代ではあるので、まあ、それ、やっぱ健康がなくなってしまうと、もう何もできない、仕事もできないし、子供との時間もなくなるし、まあ、何もできないわけなんで、そうなるとやっぱ健康が大事だなっていう。で、健康が大事ってなった時に、そのダイエットをきっかけに、僕は食事が変わって、トレーニング、運動の習慣がついて、まあ、本当に口に入れるものすべて、こう、なんだろうな、こう、見るようになったんですね、ある程度。
うん、
そうすると、体が変わった、見た目が変わっただけじゃなくて、例えば、具体的なところで言うと、僕、アレルギーが出なくなったんですよ。全く、そう。
アレルギーあったんですね。
アレルギーあったんですよ。去年とか、もう咳が出ちゃうみたいな、なんか、多分冬場のダニとか、
はい。
うん、そういうのがあって、もう薬を本当に月にどうだろう、8000円とか9000円分ぐらい毎月買って、もう飲んでたんですよ、ずっと。で、はい、それが今全くゼロになったんで、ゼロでも大丈夫になったんですよ。
大事ですよね、健康。
うん、そうなんです。あ、三日月さん、大丈夫ですか、おさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんです。だからそういうので、まあそういう自分が体験をしたので、もう本当にみんなっていうか、本当に全員に、別にこの、なんだろう、痩せてほしいとかそういうことじゃなくて、何かきっかけにして健康な生活を送ってほしいなっていうのがあって、うん、それで僕は今こう、ちょっと美容師の仕事と並行してダイエット指導ってことを始めたんですね。はい。はい、っていうのが前に。うん。そうです。で、まあ、そうやってる中で、いろいろ話を聞いたりとか、皆さんのこう聞いてると、やっぱり一番みんなが辛いのが、辛いというか、ぶち当たるのが、結局続けるのが大変っていうのがあるじゃないですか。
はい。
うん。で、これを、まあ、今日のテーマはその継続なんですけど、どうしたら続けられるのかなっていうことと、なんで続けられないかっていうのを、ちょっとまあ、多分僕の目線と風花さんの目線って違うと思うので、なんか、
はい、
話ができたらなと思ったんですね。
はい。
うん。で、ちょっとさっき、今朝でしたっけ、風花さんが、インスタで流してくれてた、
はい。
数字あったじゃないですか。2対2対6でしたっけ ?2 対6対6。
あ、そうです。うん、262の法則って、まあ、よく、その、腸内細菌の割合だったりだとか、
はい。
人間関係の割合とかで、よく、この原理原則として262の法則っていうのはよくあって、
ああ。
これがすごくダイエットにも当てはまるなと思ったんですね。
はい。
6割の方はやっぱり続かない。
うん。
続かないというか、もうすぐにやっぱ自分に負けちゃうんですよね。
うんうん。
この今までの自分のこのなんだろう、生活リズムっていうところで、まあ太っちゃってるから、それをどうにかちょっとずつ変えないと、
うん。
終わらない。だけど、そこを変えるこのコンフォートゾーンを抜けれない方。
うん。
どうしてもやっぱり前の自分に引っ張られちゃう。
はい、
っていうことですね。本当、うん、何かちょっと飲むとか、うん、朝晩これを飲みましょうっていうだけでも、うん、なぜか飲めない
、うん、まあそうですね。
そう、そういう方がまあ大体6割だなとまあ思っていて、うん、あとまあそのもう一つの目の2が、
うん、
途中でこう満足しちゃったりとか、
はい、
なんだろう、ちょっと痩せたからまあいいやっていうのでもう負けちゃって、で最終的にリバウンドをしちゃったりとか、
うん、
結局この2割が中途半端に一番お金も使ってるし、
うん、
結果にならない、なんだかんだ自分に負けちゃうっていうところ、ちょっとまあもったいない2だなと思ってて、
うん、
262の最後の2が、まあ、成果をきっちり出す、
うん、
自分のものにして、まあ、継続していく、まあ、カナダさんはこの2割だと思うんですけれど、
はい、
この262の、まあ、一番ね、こう、やっぱ大きい6割のところの方がどうしたら続けれるんだろう。
うんうん、
どうしたら少しだけでも生活習慣を変えれるんだろうっていうところが、今回のプログラムにもすごい当てはまるなと思っていて。
はい。
はい。
うん、
そんな感じです。そうですね。
なんか、はい、僕、本当にその割合って確かにそうだなと思うんですけど、で、なんか僕は思うのは、まずそもそも続けられない人は、はい、ご本人が悪いんじゃないって思ってほしいんですよね。
そうです
よね。自分が悪いわけじゃなくて、で、まあ例えば僕がじゃあ続けられる2割だとしたら、たまたまこれは僕はそのダイエットに関しては、相性が良かったっていうだけの話で、なんかその、できる2割が優秀っていうわけじゃなくて、まあ、相性だと思うんですよ。
うんうん、
で、その続けられない人っていうのは、なんか、なんていうんですか、成功体験がないから、そこの部分で、まだ。ダイエットの部分で成功したことがないから、要は、これをこうしたらどのぐらいでこうなるっていう、想像が多分つかないじゃないですか。想像というか、予測じゃないな。未来が見えないというか。
確かにそうですよね。成功体験がない方が多いですよね。
そうなんです。で、例えばこれ他のことで考えると結構わかると思うんですけど、じゃあ仕事とかで、まあ僕らちょうど二人とも美容師なんで、じゃあ美容師で、例えば先輩がいない状態で、ゼロから、じゃあ最初から技術をいろいろ独自で学んでやってたときに、どの状態になったら、じゃあお客さんに満足してもらえてとか、どのぐらいのレベルになったら、じゃあ指名がどのぐらいになってとかっていうのは、なんか、わかんないわけじゃないですか。その見本がいなかったら。
そうですね。
で、大体、まあ、ほとんどの人っていうのは、僕もそうだったけど、お店に入って、そこの先輩がいて、あの人ぐらいにまずなりたいみたいな、まず指標があって、で、その練習、そうすると練習頑張って、まあね、その1個の、じゃあカットとかパーマ巻く練習やって、これやっただけでは大して変わらないんだけど、これをじゃあ出来上がって、次こうやってやってたら、先輩ぐらいになれば、まずはそこにまで行けるっていうのを見てるから、続けられると思うんですよ。だからそういうのがあれば、ダイエットも多分できると思うんですよね。そう。だからやっぱりその、今僕もこう何名か伴走させてもらってる方がいますけど、その伴走が必要な理由っていうのはそこだと思うんですよ。だから全然本人は悪くないっていう。
そうですね。なんかやっぱり世の中に出回ってる情報だったりとかも、まああまりね、こうよくないというか、その結局結果にならないものがやっぱ多いから、そのご本人がそういった情報にたどり着けてないこともすごく多いなと思っていて、確かに本当にその方が悪いんじゃなく、まあそれこそいい指導者というか、その環境だったり情報だったりの問題は大きいですよね。
そうなんですよ。で、なんか今回僕、その風花さんと、ちょっと一緒にやろうってなった時に、やっぱ僕のない部分の強みっていうのは風花さんにあって、何でしたっけ、診断？
そうです、そうです。
3パターンでしたっけ？ 3 パターンぐらいに分かれるみたいな。
診断をいくつか用意していて、今回そのプログラムにあたって。まずそのさっき言っていた、その私的なこう思う6割の方、続かない、自分に負けちゃう方っていうところは、まず早い、急速な変化、何らかの変化さえ感じれると、とにかくその続けるループには入れるんで、じゃあその早い変化を出すには、やっぱり原因と状況の判断、きっちりしてあげて、その波に乗せてあげるってところでは、原因と状況を判断、いかに早くできるチェックシートをまず用意してます。あと、例えば、なんだろう。目的地が遠すぎる方、例えば今100キロだけど、50キロになりたいとか、目的地が遠すぎる方に対して、すごい長いじゃないですか。長いと続けれないので、ステップ別に分けて、今のあなたの状態はこれだから、まずここを先改善しましょう。で、次はここっていう、この低スパン、短いスパンに分けた、ステップシートっていうのも用意してます。こちらもちょっとプロの方の力を借りて、用意できたものなんですけれど、これはね、ちょっと詳しくは今度の日曜日にいろいろまた話せたらなと思うんだけど、今回その6割の方に対してのそういったチェックシートだったりステップっていうところと、もう一つ、もうちょっと中途半端に続かない2割の方に向けては、意味、理由、目的がブレちゃうんですよね、そういう方って、途中で。なので、ここをしっかり、定める。自分を知っていこうというところで、ここに関しては私の得意分野でもあったりするので、個人個人の意味、理由、目的をしっかり見つけてあげる、プラス、その伴走っていうところでは、忘れないようにする。やっぱり日常とか、その周りの環境とかで、こう、だんだんブレていっちゃうんで、
そうです
そう、
ね。
一回関わるぐらいだったら。なので、ここができると、この2割と6割の方にアプローチができるかなっていう、作戦ですね、今回の。
ふうかさんの、ふうかさん、この間、
はい。
何年か前の写真見せてくれたじゃないですか。出産後の写真ですか。
ああ、そうですね。私、一回25キロぐらい太ったことがあって、
今よりも25キロ多かったんですか。
そうです。今、私、
え
30歳で、
えー。はい。
25キロ太ってた時は26歳だったと思うんですけど、
はいはい。
なので、まあ、5年ぐらい前ですね。そう。で、痩せましたよ。で、
それ、
今は、中学校2年生の時から、私、中学校2年生の時から25歳ぐらいまで、体重がずっと同じだったんですよ。一瞬だけ10キロちょっとストレスで太ったことはあったんですけど、本当、まあ、1、2週間で、それこそそのストレスが理由だったんで、腸炎になっちゃって、体を壊して、そのまま痩せたっていう、あんま良くない痩せ方を、その時はしたんですけど、まあ、その2週間ぐらいを省いては、本当ずっと中学校2、3年から同じ体重、同じ身長で、それ26歳の時に25キロ太りました。そしてまた戻して、今もずっと30歳なんですけど、ずっとに同じ体重です。中学校2、3年生から。
そうなんですね。
はい。
なんか僕今48なんで、で僕の経
はい。
験上、その40代入って、ちょっと波があるんですよ。体が変わってくるというか、まあ、もちろん
そう
人
で
によ
す
るん
ね。
でしょうけどね。
いや、でもやっぱり20、さっきなんかインスタライブの方で最初話してたんですけど、25歳ぐらいからやっぱどうしてもみんな代謝っていうのは落ちていって当たり前になってくるから、それこそ筋肉量とかがね、ないと代謝はもう全員に、もう全員25歳ぐらいから落ちていっちゃうんで。
そうですよね。
ね、その年齢を重ねた、こう、太っていく、代謝からの太るっていうのは、まだ経験がまあないんですけど、やっぱりそれも予防していくっていう意味では、ね、取り入れるものだったり、情報だったり、知識だったり、大事ですよね。
そうですね。で、多分僕がそうだったんで、すごいわかるんですけど、30歳前後だったと、まだ若いっていう年齢だと思うんですよね。で、40前後になってくると、僕はそうだったけど、例えば40過ぎた時に、まあ、40歳なんですけど、40歳で、で、自分がちょっとこう、体型変わってきたっていう時に、これ、ちょっと諦める方が多いんですよ。大体。僕もそうだったんですけど、諦めるっていうか、まあ仕方がないのかなと思うんですよ。多分、この40とかだと。まあ40だからこんなもんかみたいな。
確かに女性だったら、こうお尻の隠れる大きめの T シャツとか買い出しちゃう時期ですよ
そう
ね。
です。で、まあ、なんか幸い最近って、ここ数年ってそういうのが大きめの服が多いじゃないですか。なんか流行がそうだから、なんかちょうどいいことにみんなそれでいいやって、ね、僕もなってたんですよね。だけど、たまたま本当に僕はなんかすごいこう、なんかストイックなイメージを持ってくれること多いんですけど、今。だけど、本当その時はたまたまなんか、なんとなくやってみようかなぐらいの感じで、そのパーソナル受けて、で、じゃあ別に受けます？じゃあカウンセリングっていうか最初の自分のした時に、もう僕はもう今の状態みたいにもうこうやってストイックにやっていきたいですって言ったわけじゃなくて、どうしますかって言われたんです、最初。で、まあなんかなんとなく、まあ最初言ったらブラッドピット、映画のファイトクラブっていう映画のブラッド・ピットになりたいって軽く言ったんですよ。で、
計
そうで
画
す、
懐か
そ
しいですね。
うです。それで、その時にいろいろこう言われて、だけど、なんか僕はでもその時にまだ甘く考えてて、まあ休みの日はやりたくない。自分の仕事は休み日はやらずに、店でやるから、店に行った日だけトレーニングしますって言ったんですよね。まあ、そんな感じで結構軽く言ったんですよ。そしたらなんかトレーナーの方が、いや、そんなんじゃ、その、あの体を目指すのはそんじゃ無理だよって言われて、心を入れ替えてやったんですけど、で何が言いたかというと、僕めちゃくちゃ舐めてたんですよ、そのダイエット。舐めてて、そう。だけど、やったら、もう劇的に変わったんですよね。その40、48歳っていう年でも。だから、まあ、なんか僕が目指してた、すごいこう、筋肉っていうとこじゃなくても、普通の、じゃ一般的なダイエットとかでも、なんかもうこの年齢だからできないかなって、しょうがないかなと思ってる方がいたら、全然それはいけるよっていうのはちょっとまず思ってほしいですよね。
そうですね。 まあ、カナダさんはすごく多分その目指されたところが結構すごいかったから、うん、
はい、
まあ、本当にカナダさんの努力の、まあ、5分の1ぐらい、
うん、
ね、もっとかも、もっと少ないかもしれないぐらいの、まあ、努力では全然普通に痩せるぐらいだったら、うん、まあ、できるのかなと
思います。そうなんですよね。そう、だから普通にっていうと大体どうですか、例えばじゃ3ヶ月でやるとしたら、
はい、
まあ、5キロぐらいとかですか、3ヶ月。
5キロは全然落ちるんじゃないですか、うん、その、まあ、その、なんだろう、65キロとかで太ってるって感じられてる方の5キロと、
あ、
ね、そのそれこそ95キロの方の5キロと全然違うと思うんですけれど、
うん、
まあ、そのあたりは、なんだろう、まあ、診断しながら、やっていったらいいのかなっていうのと、
うん、
ね、あまりこう注目されていない、
うん、
これは来週の、あ、日曜日にお伝えするんですけど、丸まる力っていうところ、まあ、これは、まあ、人体の機能の一つなんですけど、
はい、
この丸まる力が落ちてる方がすごい今現代で多いんですね。
丸まる力、
はい、なのでここを、うん、まず注目していくっていうところ。でもあまり、なんだろう、皆さん知らないから、これが落ちたら、うん、良くないままダイエットしても絶対に、はい、続かないというか結果にならないので、6割の、まあ、私が思う6割の続かない方はここを見直したらもうすぐに結果が出るんじゃないかなと、まあ、今回踏んでいるっていうところですね、
うん、その丸々力は、ね、メンタル面ですか、それかそうじゃなくて、
あ、もう人体です、あ、はい、メンタル、
あ、
うん、物理の話です。
そうなんですね。
今日ね、ちょっと、うん、まあ今日はそのこんな感じですっていう感じで配信させていただいたじゃないですか。
はい。
まあ、せっかくね、あの、インスタライブもなんですけど、ちょっと入ってくださってる方、三日月さんいらっしゃるので、私が昨日聞いたちょっと旬な、はい、ダイエットというより健康の話をちょっとだけしてもいいですか？
ああ、もちろんです。
ちょっと持って帰ってもらったらなと思いまして。
はい。
コオロギの食っていうのが、ちょっと前にこうバーって出たじゃないですか。
コオロギを食べるっていうことですか。
はいはい
はいはいはい。
でコオロギの食の話題ってバーって出てスーンって消えたじゃないですか。
おお、はい。
あれ、まあ、消えたのはやっぱりこう日本人が受け付けないっていうところで、
うん、
コオロギをそのまま食べようっていうことはやっぱり給食とかにしても結局ダメだったっていう感じで消えたみたいなんですね。
うん。
だけど、あの、やっぱりその仕入れたというか置いてるコオロギっていうのは残ってるから、
はい、
それをこれから食品だったり、
うん、
調味料とかに、うん、アミノ酸の表記で入れれるらしいんですよ、そのコオロギを。
ですか。
はい、なんか砕くとは思いますよ。
はいはい。
そうだけども、本当最悪の最悪、ゴキブリとかもアミノ酸の表記で入れれるみたいなんですよ。まあ、そういったその成分だったりを調べて、こう、はい、本当の無添加の食品を作られてる社長さんに聞いたので、まあ、間違いないかなと思ってるんですけど、
はい、
そうで怖いなっていうのと、
うん、
まあ、もう一つは、あの、本当表記ってわからないから、無添加とか、
はい、
そういった自然派とか書かれていても、
はい、
例えば蜂蜜だったりしたら、
はい、
西洋の蜂って何だろう、その農薬だらけの花の花粉を吸ったりしても生きてるらしいんですよ。
は
いはい、で日本の蜂っていうのは農薬がちょっとこう体に入ったら死んじゃうみたいなんですね。
はい、
だけどそのまあ売られてる蜂蜜とかも、本当日本の蜂が使われてるものって 0.1% とかだったから、すごく少なくって。
はい、
だから基本的に無農薬のなんとかって書かれてる蜂蜜でも、なんだろう、その蜂蜜自体に添加物とかは入ってなくても、
はい、
そもそもの蜂がすごい農薬を吸ってる、
うん、
表記を見るんじゃなくて、もう一歩先に行った時に結局農薬が入ってるよねとか、
はい、
蜂を介してっていうんですかね、
はい、
そうだから本当にその無農薬の表記だったり、アミノ酸っていう表記だったりとかが、
うん、
もう表記だけでは一般消費者がこう理解で、もう見れない。
どこ見たら、どこを見ても分かんないですね。そうしたら
分からないですね、うん、もう本当作り手の方を知ってる知らないだとか、
う
その会社の在り方だったりだとかを見ていって選ばないと、本当消費者が弱い時代になったなと思っていて、はい、ちょっとそれを話したかったです。結構衝撃的だったので。
添加物とかはダイエットにどんな影響が出ますか？
添加物自体がダイエットにそんなに直接的には影響は出ないんじゃないですかね、まあまあそんなに大きくは、
なんかこの間ちょっと僕もある勉強会にズームで出たのがあって、
はい、
それもちょっと添加物の話だったんですよ。
はいはい、
でなんかいやダイエットにっていうか、まあその時は添加物を取りすぎちゃうと体のこのミネラルが減ってくみたいな話でしたね。だからミネラル間接的に考えるとやっぱダイエットにも影響するなっていうのは、まあ、ミネラルが減っていってちゃんとこう栄養が吸収できなくなってくるとね、タンパク質もそうですし、影響する。でなんかその時に僕聞いてびっくりしたのが、
はい、
マクドナルドの月見バーガーの卵あるじゃないですか。
はい、
あマックの月見は本物の卵なんですよ。なんだけど、はいはい、それ以外の例えばモスバーガーとかロッテリアとかあるのは、はい、卵が偽物らしいですよ。
え、偽物の卵って何ですか？
なんかその加工品らしいです。加工品。
すごいですね。まあマックの卵の鶏も何を食べて育ってるんだっていうところにはなっちゃうとは思うんですけど。
まあ、ちなみに、まあ、ハンバーガー系でいうとバーガーキングが一番いいんですって、
はい、あそうなんです
か、まあ、いいというかマシというか、もちろんダイエットしてる時にああいうものをいっぱい食べたらダメですよね。ダメだけど添加物の話になるとバーガーキングが一番いいって言ってました。
そうなんだ、
はい、まあそれはいいんですけどね。
いろいろ、
うん、
いろいろね、健康の情報を流せるといいですね。そのダイエット伴走中にね、皆さんに。
そうなんですよ。だからダイエットは本当に僕入り口だと思うんですよね。なんかもう別に、だって美容とかもその必ずしも痩せてることだけがいいわけじゃないですし、見た目の話だったらこれ別に好みもあるし、それぞれ理想があるわけじゃないですか。なんか僕はベストボディジャパンとか出てますけど、筋肉の量とかだってあれもなんかね、ボディービルダーってムキムキがいいってしてる人もいるし、まあ、僕なんか出てるのはもうちょっと細マッチョで一般的な体っていうのもあったりとか、もうこれの目指すとこってみんな違ったりするんで、
はい、
まあ、必ずしも体重のその正解なんかないんですけど、でまあ
そうですね、
健康を害すほどに例えば肥満になっちゃうとかってのはもちろん良くないと思うし、その健康面で、
確かにやっぱり自信ですよね。そのちょっとこうなれたらいいのになっていうところをこう目をつむって、それこそ大きい T シャツとかを着て隠しちゃうと、
はい、
ダイエットとかいう問題じゃなく全てにおいてこうちょっと隠しながら生きちゃう、
そうなんですよ。
そういった、本当は自信がないけどあるふりしちゃうとか。
そういや本当そうですよ。僕もすごい経験好きなんで、これもうその40入ってからめちゃくちゃあったからというのが、
はい、
もうなんか僕のちょっとリールとか見てもらうと分かるんですけど、ビフォーのいっぱい出してる写真が、要はちょっとぽっちゃりの中年体型の写真がいっぱいあるんですけど、
はい、
まあその中でも一番ひどいのがプール、子供とプールに行ってるプールの写真があるんですよね。
はい、ありますね。
まあ、あります。あれ、まあ本当にもう、なんですかね、よりひどい、写りもひどいし、まあでも実際の体型だったんですけど、あの時ってそんな前じゃないですよ。2年ぐらい前の夏なんですけど。だから、はいはい、あの時って本当に、まあ子供もいるパパだし、別にそんなね、20代30代の時みたいに引き締まってなくたって別にいいでしょパパだからみたいな感じで、そんな感じでいた。でもどこかで、あ、なんかもうそ若いね、30代とかのこう引き締まった体してる男の人がいるとやっぱかっこいいなって思ってるけど、もうそこには蓋をしてるんですよ。やっぱりもう年代が違うからって言って、もうそこじゃないって言い聞かせてたけど、
疎外感、なんだろう、負けた感じに蓋をして、こう、塗り固めた自信みたいなので、こう、まあでも自分はパパだし、もうコント師だし、まあ、
そう
だし、みたいになっちゃうところが一番危ないですよね。
危ないですよ、そう。で、やっぱりそれを僕はたまたまきっかけがあって、体変わった時に思ったのが、だからその僕の去年、2年前の状態の人たちっていうのがいっぱいいると思うんで、それは体じゃなくてメンタルですね。こう、そういうふうに隠してた人、絶対いるじゃないですか、いっぱい。だからちょっとやったら めちゃくちゃ変わるっていう、その体も変わるっていうのを知ってほしいんですよね。うん、
そう、もう皆さん3ヶ月預けてください。うん、信じてください。そう、そう、まずね、その、さっき言ってた〇〇力っていう人体の今、ほとんどの方が弱ってるところっていうのは、日曜日に発信させていただきましょう。
はい。
まあ、そして、チェックシートやステップなどは、まあ、その後、おいおいっていう感じで、うん、で、さっき言ってた、まあ、現代の、その、表記だったり、はい、コオロギの
。ああ、コオロギ。
旬な、健康の情報もお届けしていきたいなと思っておりますので、
はい、
ぜひ。
そうですね。次はじゃあ、日曜日でしたね。今度の日曜日。はい。はい、また、じゃあ、時間、このぐらいの時間でちょっとやろうと思いますので。
はい。
はい、
お願いいたします。
また、ぜひ聞いてください。はい。じゃあ、今日はこれで終わります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
三日月さん、ありがとうございます。
三日月さん、ありがとうございました。